こんにちは。株式会社ビルディットの富田です。
アシスタントの佐々木まなみです。富田さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで放送の時期、今3月の末頃となりますので、今日ちょっと初めに、この年度末であったりとか、送別会シーズン、はい、このことについて話していきたいなと思うんですが、
はいはい、そうですね。
そんな時期ですね。富田さん、そう、私、ぜひ聞きたいのは、経営者の方が、こういった年度末とか送別シーズンってどういったこう心持ちで迎えてらっしゃるのかっていうことなんですけど、はいはい、いかがなんですか？
ありがとうございます。年度末、そうですね。年度末といえば年度末なんですけど、いわゆる会社の期末がそうかっていうと、うん、私たちは12月末が期末になるので、はい、3月末というところで何かまあ一区切りというか、まあ、いわゆる四半期の一区切りになるっていうぐらいの捉え方になるのかなとは思うんですが、まあ、とはいえ、4月になると、またこの新人さんが入ってきたりだとか、はい。あとはまあ、あれですね、私、経営者としては今の会社が9年目になるわけですけれども、それよりも前に、まあ、いわゆるその、他の会社で経営層といいますか、経営的なポジションだったり、うん、そこで考えてたこととか、周りで起こってたことっていうのは、やはりその、人事異動とか、はい。あとは、まあ、離職といいますか、卒業ですかね、うん。はい。そういったものも起こっていったりする中で、もうやっぱりその、出会いと別れの季節というんですかね。はい。そういったものもあるのかな、なんて思ってますね。結構意識的にならないと、3月から4月って、その、特に私たちみたいに、3月が決算でも何でもなかったりなんかすると、はい、ぬるっと4月になるんですよ。
そういうもんなんですね。
はい。ぬるっと4月になっちゃうので、はい、で、そこは、なんかここも一つの区切りだなっていうのを、まあ意識して、わかんないです。他の経営者の方がどこまでそれを意識されてるのか、やっぱこれ規模感とかね、うん、ご事業のフェーズとかにもよると思うんですけど、私たちの会社はもうそれこそそういったことを意識するようになったのは最近というか、ここ数年ですね。それまでは、やっぱりぬるっと4月になってました。2月から3月と変わらない。
やっぱりそうなんですね。はい。決算シーズンによるっていうところもあるんだなっていうところは会社によってね、
う
ん、思いましたけども、
ね、はい、
まあ、ただこちらお聞きの皆さんの中にはやっぱり3月末というのがいろいろな人生の区切りだったり、はい、旅立ちの日だったりするかもしれませんので、うん、素敵な ね、また新年度に向けて新たな一歩を生み出される方、うん、応援したいと思います。
はい。
ではですね、今日は富田さん、はい、どういったお話になりますか？
そうですね。前回までその学び教育事業のこう事業の中で溜まってきたデータをどう活用していくのかみたいな話を、概要をお話ししてきたかなと思うんですけど、より具体的に例えばこういうところにデータを使っていくために、まあこんなまあ技術的な取り組みをしていますだとか、まあそんな事例のお話ですかね。はい、していけたらいいかなって思ってます。
わかりました。
聞く、インサイドビルディット。
この番組は、一人一人の成長が世界をより良くする、システム開発会社の株式会社ビルディットが、会社での取り組みや経営についてお話ししています。さあ、ということで今日は教育のデータ活用、技術的な面についてもお話しいただけるということです、はい、もしかしたら私は一部ついていけなくなるかもしれませんが、うん、技術的な面になりますと、今日のテーマについて教えていただけますか？
そうですね。わかりやすくお伝えできるようにということで、私考えてきた部分としては、
はい、
ま、前回までに、このデータ活用の方向性っていうところで、その、ま、学習者側、学ぶ側の話と、あと、ま、指導者、ま、会社で言うと管理職の方だったり、ま、経営者の方もそうかもしれないんですが、あとは、ま、教師だとか、親、というような立場から、まあ、このデータを活用するってことどんなことができるんだろうかっていう二つの、まあ、視点をお話をさせていただいたんですが、今回は、まあ、例えばですね、この学ぶ側が、そのデータが活用されている結果、どんな体験をしているかみたいなところ、まあ、そこをまず見ていきたいかなって思うんですね。
はい。
で、わかりやすいところで言うと、 例えば学習系のアプリってもう結構ね、スマホで、活用できるものが出てきてるかなって思うんですけど、
そうですね。私
は
も英会話の入れてます。
い。あ、入れてますか？私も
は
入れ
い。
てます。
うんですよ
佐々
ね。
木さんが使われてるちなみに具体的なアプリって何ですか？
あ、言ってもよければ、
ああ、
なん
も
か
ちろん
デ
もち
ュオ
ろん。
リンゴ。
ああ、デュオリンゴね。そう
は
です
い。
よね。
周りも結
私
構使
も
って
ね、
ますね。
はい。私もデュオリンゴ使ってるんですけど、いや、これは本当に学ぶ側の学習体験が素晴らしいなって思って、学ぶそのものもそうなんですけど、その体験設計っていうところでは、私もすごく参考にさせていただいてるんですね。ちなみになんか、続けておられますよね、きっと。
ですね、
はい。
それを言われちゃうとドキドキなんですけど
あ、そう
も、
なんですか。はい。
忘れた頃に、何で
ええ、
すか、キャラクターが、そろ
ええ。
そろやってくださいみたいな、こう、リマインドをね、
はい。来ます
届けてく
ね。
れますよね。そう
袋
な
の
る
ね。
と、そう
はい、
です、そう
はい、
では
い、
す。
はい。
そしたら、まずいって言って、
う
開く
ん、うん。
こともありますね。
はい。あ
はい。
りがとうございます。もうまさしくね、そのあたりなんですよ。はい。まあ、なんて言うんですかね、もともと、この学習系とか教育系のサービスが向かうところって、使われる方の成長だったり、前進だったりっていうところを果たしていくというところだと思うので、例えば今の英会話のアプリだったら、英会話力、英語力が向上していくっていうね。うん、そこをまずは前提として、その目的があって、ユーザーの方も、例えばデュオリンゴだったりを入れるわけですよね。で、そこから、データ活用が果たす役割っていうのは、継続して、その方が、学びに取り組み、それで成果を上げていくっていうところの伴走といいますか。
そうです
はい。
ね。
そういった役割になってくるかなと思うので、なので、先ほどの、あれですか、袋が来る通知はメールとかのことをおっしゃってた感じですかね。
なんかポップアップとか、
ああ、ポップアップとかね、プッシュ通知来ますよね。いや、もう本当ね、ああいうところから私も学ばせていただいてるんですが、実際私もいろんなサービス開発に関わっていく中で、やはりユーザーの方に戻ってきていただくというんですか。はい。再度、その学習アプリを起動していただくとか、そういったところを取りに来ていただくために、システム、サービス側からできることってどんなことだろうっていうのの一つには、やはりそういうプッシュ通知だったり、プッシュメールだったり、何らかこちらから、なんていうんですかね、まだユーザーさんが想定されてないかもしれないですけれども、どうですかっていう声をかけていくことだったりするわけですよね。で、これは実際にそのデータ活用っていうところで、どんなところが見られてるかっていうと、なんとなくこれご想像つくかなと思うんですけど、そのプッシュ通知がきっかけになってアプリが起動されてるかどうかですね。うん。
て
で、
るんじゃないんですかね。どうなんです
うん。
か。
うん。で、やはりされるんですよ。当たり前なんですけど。ただ、これは傾向っていうのはあって、例えば、プッシュ通知が夜中の3時に届いたとして、
ちょっとそれは
起動
困
するだ
る
ろう
か
か。
も。
むしろ困りますよね。
はい。
ですね。で、例えば一般的なね、そのお勤めの方、ビジネスパーソンとかの方に、じゃあプッシュ通知が、お昼の3時に来るとかね。これはどうでしょうとかね、あるわけですよ。で、通知が届いて確かに思い出せるけれども、その場でじゃあ起動できるかとかね。
働
うん。
いてたらちょっと厳しいかもですよ
そう
ね。
そうそう。そうなんですよ。で、これが、私たちも本当すごく情報を浴びる世の中に今来てしまっているので例えばね、SNS だったり、そういったところでもいろんな情報流れますし。で、アプリも、そのスマートフォンに1個しか入ってないということは多分なくて、いろんなアプリから通知がバンバン来るわけですね。
そうではす
い。
ね。
そういった中で、できるだけ、ご本人が最初やりたいと思って入れていただいたアプリを使って成長していただくってことを、どうやったら果たせるのかっていうと、今の話、例えばその時刻。うん。この時刻に送ると、一般的によく起動されるっていう面から、ここからがやっぱりそのデータ活用の領域になってくるんですけど、パーソナライズって言われる、この人はこういう時間によく学習するようなライフスタイルを送っているんだみたいなことって、例えばデュオリンゴもそうですけど、別になんか聞かれないじゃないですか。あな
びった くりし
何
ま
時
すね。
に、
そう
ね、
ですね。
うん。 あなた何時に勉強するんですかとか、目標設定とかはね、すごく優れた体験だなというか、まずは何日続けたいですかみたいなね。あれもすごくいいなと思うんですが、そういった一つ一つのその体験といいますか、提供しているサービス、機能が、やはりユーザーさんのその成果につなげられるような関わりをどう作っていくかっていうところにつながってるんですよね。なので、そのパーソナライズっていうところで言うと、あ、この人は、いつもアプリを、例えば夜の21時から22時ぐらいでやってるんだなと。だったら、プッシュ通知は夜の8時から9時ぐらい。で、今日はどうですかって送ってあげた方が気づきやすいよねと。やっぱ、やるつもりではいるんだけど忘れちゃうとか、あるわけなので。っていうところが、いわゆるその、解析の、なんていうんですかね、果たされてる一つの、なんていう役割といいますか、シナリオの一つかなっていうふうに思うんですよね。
なるほ
ちな
ど。
みに、佐々木さんは、あれですか、デュオリンゴからの通知は何時頃受け取ってますか？
ですね。夜9時くらいなんじゃないかなと
そう
思い
なん
ま
です すね。
ね。
ああ、で、それってやっぱり起動時間というか、あれに合ってますか？
まさにです
まさに
ね。
ですか？あ、そう
やっ
なんで
ぱり
す
仕
ね。
事終わり。
ええ、そうなんですね。ちなみにね、僕ね、昼に来るんですよ。
じゃあ、お昼
で、
休みとかに使われてる。
だからやっぱり、パーソナライズしてますよね。
やっぱ人によって違いますね。
そうだと思います。で、それは、相手っていうのは、サービスからすると、ユーザー側のことが、どれだけ理解できてるかっていうような話でもあるので、多分一般的にはっていうのはあると思うんですね。一般的にはここで通知するとよく起動されるとか、よく反応してもらえるっていうのがあって、で、そこから、ある種、なんていうんですかね、探索的にっていう言い方をしたりするんですが、ユーザーの行動を見て、あ、この人はこの辺で通知してあげた方がきっといいんだろうなっていうことを、サービス側で賢いことやってくれてるんじゃないかなっていうふうに想像するんですよね。そう考えると、本当に膨大な、おそらく数百万レベルじゃないですかね、人数は。デュオリンゴぐらいのワールドワイドのサービスですから。そういった、いわゆるビッグデータみたいなものがあって、で、いろんな、なんていうんですか、その語学の方向性だったり、皆さんの目標設定だったり、あとは、レベル感、最初レベルチェックありますよね。
やりましたね、そういえば。
だからレベルチェックやって、レベル感から、そこからどこに向かうっていうような人がどういう学習スタイルを取るのかっていうのを、めちゃくちゃそのデータをね、ぶん回して、解析してるはずなんですよ。それも含めて本当に、デュオリンゴの体験よくできてるなって思いますし、私たちが、いろんなそういう、教育系学習サービス作っていく上で、一つ、そのね、観点として、他にもいろいろあるんですけど、その、プッシュ通知とか、メールによるプッシュで、それをどのタイミングで伝えるか。で、あとですね、私は結構気にかけてるのは、そこで何を伝えに行くか。
ちょっと文言ですか？
そうです、そうです。これもおそらく、デュオリンゴはかなりいろんなことやってますし、私も今まででいろんなこと試してきてるんですよ。先ほども言った通り、なんて言うんですか。お伝えできるメッセージって、特にプッシュ通知だと、もうほんと数文字なんですよね。
そうですね、一行ちょっとくらいの。
なんかタイトルがあって、で、その下にちょっとした、その、なんですかね、記述があって、で、そのタイトル的なところはもう20文字前後ぐらい。20文字入んないぐらいかな。で、メッセージのところも、100文字はいかないかなぐらいですかね。それぐらいの情報量で、何を伝えると、この人の、なんだ、思考変容とか行動変容っていう言葉があるんですけど、それを引き起こせるかっていうのは、いろんな工夫ができるわけですね。で、どんなメッセージ来ますか？ちなみに。佐々木さん使われていて。
ちょっとお尻叩かれてる感じの
ああ、そうですね。
いわゆるちょっと危機感を煽られるような。
そうね。そうなんですよ。そこも、やっぱり、いろんな関わり方があるんだろうなって思うんですよ。その、多分そういった関わりをすることで、戻ってきてくれるユーザーさんが多い。みたいなところから、そういう、なんていうんですかね。チューニングをしてると思うんですけど、私たちが何かやるときも、 まあ、学習系のアプリって基本的には、これは次回お話しする、まあ、指導者といいますか、その学ぶ方に関わる方に向けた情報発信も同じことではあるんですが、基本的に学ぶ方のその継続意欲を高めるといいますか、学ぶ意欲を高め続けるためにサービスが何ができるだろうかっていう話だと思うんですよね。なので、その例えば、しっかりやれてる人には、こう、承認的な関わりをしてて、今何日継続できてるよ、みたいな。その事実だけ伝えれば、今日もやりなさいよじゃなくても、勝手に本人がやるぞって思ってくれるわけですよね。
じ
で、
ゃあ私の来てるメッセージは
ひょっとしたらやってない。
やってない、やってないことがバレてしまった
とか、わかんないですけどね。チューニングされてるとすると、やっぱりこれは私も子供との関わりの中とかで、まああるいは私の自分自身の昔の体験とかでもあるけど、あるんですが、自分がやろうと思ってたことを人にやれって言われると、なんだよって思う時があると。
やる気なくしちゃうことありますよ
今
ね。
やろうと思ってたのにみたいなのっていうのがあるので、ここがやっぱりその文言とか関わり方のすごく大事なポイントかななんて思うんですよね。
じゃあもう本当に話を尽きないので、次回はそ
そう
の
ですね。
教える側
そうですね。
のことについてもまた議論していきましょうか。
ぜひお願いします。
お願いします。さて、番組を聞いてご質問やご感想、お問い合わせがありましたら、番組説明欄に富田さんの会社の URL を記載しております。そちらからお願いいたします。
この番組は Spotify、Apple Podcast、Amazon Music Podcast、Google Podcast、各サービスからもお楽しみいただけます。番組を聞いて気に入っていただけた方は、ぜひそれぞれのサービスでのフォローや購読の設定をよろしくお願いいたします。
では、ここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。